クルーシャルポイント2、商会建造は宇宙で最高の事業である。進んで代価を払って神を人に分与し、神のエコノミーを実行する。エレミア23章3節から4節。しかし私は私の羊の群れの残されたものレムナントを私が追いやったすべての地から集め、彼らの牧場に連れ戻す。彼らは繁殖し増殖する。そこで私は彼らの上に牧者たちを起こして彼らを牧養させる。彼らはもはや恐れることはなく、おののくことはなく、また失われることもないとエホバは告げられる。エレミア25章11節から12節。この地全体は荒れ果て、荒廃して、これらの諸国民は70年バビロンの王に仕える。エホバは告げられる。こうして70年が満ちた後、私はバビロンの王とその民を、またカルデア人の地を彼らの財貨のゆえに罰して、それを永遠の廃墟とする。アウトライン1、エレミアはバビロンでのイスラエルの捕囚が70年間になることを予言しました。70年についての言葉はエレミアにとって慰めとなり、彼の国と民についての、また宮と都についての惨めな状況がわずか70年しか続かないという保証を彼に与えました。神は民を捕囚に渡したように彼らを連れ戻します。それは捕囚のようにではなく、凱旋の戦士のようにです。ダニエルはイスラエルの捕囚の70年に関するエレミアの予言を理解していたので、自分の顔を主なる神に向けて求め祈りました。アウトライン2、神は70年の捕囚の後に入ってきて、イスラエルの子たちを召し、バビロンから聖地に帰らせました。神がご自身の民を召して、ご自身の選ばれた地に戻って来させようとしたとき、応答した者はほとんどいませんでした。大多数は捕囚の中にとどまりました。アウトライン3、私たちは今日、主の回復の中で、神の民の残されたものであって、非常に多くの真の信者たちが散らされて、捕囚の中にとどまっている間も、神の当初の意図に戻ってきました。私たちはキリストの体の主体であって、一の当初の立場に戻ってきました。そして私たちは神の残されたものとしてここに立っています。アウトライン4、バビロンからエルサレムへのイスラエルの子たちの帰還は、キリストが来るための道を用意しました。主が1回目に来られることは、神の民がバビロンでの捕囚から聖地に帰還することにかかっていました。ミカ5章2節の予言によれば、キリストはベツレヘムで生まれることになっていました。この予言が成就されるために、神の民は聖地にいなければなりませんでした。帰還した捕囚の残されたものは、神によって用いられた手段であって、宮を再建し、キリストが1回目に来ることをもたらしました。残されたものの聖地への帰還がなければ、キリストが肉体となることを通して、地上に来るための何の道もなかったでしょう。同様に、キリストが2回目に来ることは、ご自身の新約の信者たちの残されたものが、バビロンでの捕囚、堕落したキリスト教から一の唯一の立場に帰還して、神の霊の家である教会を建造することにかかっています。アウトライン5、主はご自身の民の残されたものがバビロン捕囚から出てきて、教会の正当な立場に帰還することによって、ご自身の必要に応じるようにと召しています。主の意図は、キリスト教全体を復興することではなく、ご自身の民の残されたものを召すことです。彼らは進んで代価を払って、彼に従って生き、彼の定められた身旨を完成して、体の一部分として建造されます。適用、ビジネスパーソン、大学院生編。ダニエルは、イスラエルの捕囚の70年に関するエレミアの予言を理解していたので、自分の顔を主なる神に向けて求め、祈りました。最も尊い祈り、価値のある祈りは、ダニエルのように神の御心を祈ることです。ダニエルの祈りは、宮の破壊と捕囚の時代からエルサレムへの帰還と宮の再建の時代に変換させました。ビジネスパーソンや研究者は、人々に役立つ仕事をしたいという考えがあるはずです。新しい技術やサービスを提供して、人々の生活の質、クオリティオブライフ、QOL の改善に役立てることができて、収入を得ることができれば素晴らしいという考えをあなたは持っているはずです。しかし、よく考えてみてください。神の御心を実行することは、このような考えよりもさらに優れています。それだけでなく、神の御心の中心は人ですので、もちろん人のためになります。 さらに人を誘惑し堕落させるサタンに対抗して立ち上がり、サタンを退社します。御心を実行することは、神と神の敵サタンと被造物の中心である人に正しく対応します。あなたの職業が人々の QOL の改善に役立てることができるなら、それは素晴らしいことですが、ここで言う QOL の改善は部分的な改善で本質的なものではありません。神のエコノミーと神の分与がなければ、根本的な生活の質の改善はありません。なぜなら、人は神を入れる器であり、神の分与を受け入れなければ人の真の満足はないからです。あなたの人生で今ここに宇宙で最高の事業である神のエコノミー、すなわち生涯を建造し主の2回目の来ることの事業に携わるチャンスがあります。世の中で人の役に立つ人になりたい人は、さらに高く優れた目標である神の永遠のエコノミーを知り、その価値を考慮してください。そして神の永遠のエコノミーであるキリストと教会にあなたの全生涯を捧げてください。あなたはビジネスパーソン、また研究者として人に役立つ仕事、また研究に関わり誇りを持ちたいと思っているでしょう。神のエコノミーに関わることは、それよりはるかに高い意義のあることです。あなたが自分のビジネスや研究に加えて教会建造に時間を捧げることによって、神の事業に携わることができます。マタイ13章45節、また天の王国は良い真珠を探している商人のようなものである。46節、非常に高価な一つの真珠を見つけると、彼は行って持っているものをすべて売り払い、それを買った。ふとの音、商人。商人はキリストです。彼は彼の王国のために紹介を探していました。16章18節と18章17節で、それを見つけると、彼は十字架に行って持っているものすべてを売り払い、王国のためにそれを買われました。フットノート、真珠。真珠はサタンによって堕落したこの世を象徴する海から出てくるものなので、紹介のことを言っているに違いありません。それは主に異邦人世界からの再生された信者で構成されており、非常に高価なものです。祈り、おー主イエスよ、私は仕事や研究を通して人々の QOL の向上に預かりたいと思いますが、神のエコノミーに預かることは、それをはるかに超えた価値があります。なぜなら、人は神を入れる器であり、神がなければ人の真の満足はないからです。福音や牧養は神と人を満足させるたっとい事業です。さらに神の事業は人を誘惑し堕落させるサタンを対処することを含みます。この栄光ある事業に自分を捧げます。アーメン。